ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、またこれから御言葉によって私たち一人一人を養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。聖霊様がどうぞ一人一人のうちに語りかけてください。そして新しい気づき与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン、
ね、感謝します。ではですね、今日もですね、弟子について、復習も兼ねてですね、お話ししたいと思います。まず最初にですね、前回も学びましたけども、祭司と弟子の違いについて考えてみたいと思います。はい、以前ですね、旧約時代ですね、モーセの時代以降は神様の儀式は選ばれた族、レビ族ですね、その中でもさらにアロンとその子孫が選ばれて祭司の職務を果たしました。ね、これですね、大祭司アロンとまたですね、レビ人たちが神様の儀式を行いました。また新約時代に入ってもですね、カトリック教会では教皇を頂点に大司教、司教、司祭、修道士、信徒といういわゆるヒエラキーというんですけども、階層制度があります。今もあります。ではですね、私たちプロテスタントはどうかと言いますと、1517年宗教改革以降でも教育者と使徒の階層は残っています。カトリックほどではない、非常に民主的だとは思いますけれども、それでもその違うですね、階層意識があります。実はそれが神様の働きを阻害してきたのです。すべて主イエスを信じる人はイエス様の弟子であり、一人一人に飯と賜物が与えられています。ですね、皆さん一人一人はですね、イエス様の弟子です。そして賜物と証明が与えられていると言います。それはどういうことでしょうか。他の言葉で言ったら、誰か言ってもらえますか。すべての人に証明と賜物が与えられて、はい先生、
万人祭司
そうですね、はい、もっと平たく言えば、なんでもっと、はい、いいですか。じゃあ私が言います。何もしなくていい人は一人もいないということです。わかりやすいでしょはい、はい、ここをしっかり受けてほしいと思いますですね。だからお客さんはいませんってことですね。はい、これちょっと次ですね。はい、イエス様が十字架上で贖いの御業をなし遂げられた時、神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂けました。この幕は聖女と死聖女を隔てるもので、死聖女には年に一度大祭司だけが入ることができました。その幕が裂けたということはですね、今は誰もが、みんなが死聖所に入ることができるということです。ここですね、旧約時代は一部のですね、選ばれた特権階級が神様に仕えていました。しかしイエス様が十字架にかかって技を成し遂げられた後はですね、もう誰もが死聖所に入ること。誰もが神様の臨在に触れることができる。誰もが神様の働きをすることができるようになったのです。これはですね、大きな出来事です。じゃあヘブル書ですね、皆さんと一緒に前にありますので、ここを一緒に読みたいと思います。We read です。はい、一緒に。見えますか？はい、3、まあ、聖書は開けてもいいんですけど、3、はい。
罪のための捧げ物はもはや無用です。ですから私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスは自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい道を設けてくださったのです。
はい。ね。はい。誰もが神様の働きをすることができます。最初の時代は終わりましたですね。終わったのです。罪のための捧げ物は無用ですとあります。新約は弟子の時代です。はい。ではですね、まあ、弟子って言うけど、ちょっとピンとこない人もいるかもしれません。まあ、昭和とか大正の時代の人はですね、弟子って言ったらすごく、まあ、ちょっと弟子に言葉についてちょっとですね、考えてみたいと思います。弟子ってそもそもの意味はですね、師匠ですね、について学問や技術の教えを長期的に受ける人のことです。またそれだけではなくて、師匠の生き方や考えを模倣し、人格形成に影響を及ばされます。で、ここにですね、弟子と見習いという2つ書いてきましたが、前回も話しましたが、誰か弟子と見習いの違いを説明できる人いるでしょうか？ 1 ヶ月前でしたが、弟子と見習いの違い。みゆちゃん何かありますか？弟子と見習いの違い。書いてあるから。いいですよ。書いてみて。はい。何でしょう？
人格形成。
うん？はい。
見習いというのはその技術的なものだけということですね。
そうですね。
技術のみではなく、考え方も知り、
まあ、見習いはね、まあ、必要な知識や技術を得たらそれでいいと、まあ、すぐ終わったんですね、短期間であって。でも弟子っていうのはそれだけではなくてですね、もっと深い技術的なもの、生き方、生き様、それをずっとですね、長い期間師から学んでいくということですね。はい、ありがとうございました。はい、日本ではですね、伝統芸能、特殊技術が多くあるので、それぞれに弟子と言われる人たちが多くいますね。ここはちょっと省きたいと思います。はい、じゃあですね、皆さんで聖書一箇所開けてほしいと思います。ルカ5章の33節。よろしいですか？ここにですね、はい、もう弟子の記述がありますので、では、はい、最初読んでください。3、はい。
彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。
はい、でここにですね、まあ、見たら答え分かるんですけど、まあ、3種類って言ったらおかしいんですけど、弟子が出てきます。はい、どういう弟子が出てきたでしょうか？はい、1つずつ、早いものが。はい、1つずつ言ってください。
断食をし
ている。はい、断食をしている弟子。
ヨハネの弟子。
はい、ヨハネの弟子たちですね。
パリサイ
人。あ、じゃあ一人一人あの一人占めしないで、あのヨハネの弟子たちですね。はい、このヨハネさんって誰、どういうヨハネさんですか。ヨハネっていっぱいいますけど。
バプテスマのヨハネ。
はい、バプテスマのヨハネの弟子。はい、あと2種類、2種類って言っておかしいですけど、あとはだ誰の弟子ですか。ここに出てくるのは
パリサイ人。
はい、はい、パリサイ人の弟子たちですね。でもう一つ、もう一つ、
あなたの、あなた
のイエス様の弟子。
他の人言ってください。はい、誰か答え出ましたよ、もう積極的、はい、あなたの弟子って書いてあるんですけど、これはキリストに対して言ってるので、キリストの弟子ね。ここに3種類の弟子です。さて、私たち大事なのは、じゃああなたは誰の弟子ですかってことなんですね。はい、聖書にもいろんな弟子がいました。はい、ではその前にですね、じゃああなたは誰の弟子ですかっていう前に、じゃあ誰のって師ですね。師匠とはどういう人たちのことでしょうか。まあ、ここで師匠という言葉について学んでみますね。はい、師匠とはですね、技術や知識だけでなく、人格や生き様に影響を与える存在であり、私たちの模範となる存在ですということですね。単なる知識があるとか技術があるとかですね、そういうことではなくて、人格的にもですね、人に影響を及ぼすことができる模範となるような人のことを師匠と言います。今なかなか師匠と呼ばれている人はですね、少ないと思いますが、はい、では私たちの師匠は誰かということもとても大事なことです。はい、ではですね、まあ、まずあなたは弟子になるかどうか、というあなたは誰の弟子になりたいと思いますか、ね、誰の弟子になりたいですか。これもとても大事なところですね。弟子になるということも大事ですけど、誰の弟子になるかということで全然違うと思います。はい、ではですね、私たちはキリストの弟子ということで学んでますので、最初にイエスについていったのはヨハネの2人の弟子でした。それからシモン、ピリポ、ナタナエル、イエスは彼らに言われました。私に従ってきなさい。彼らはイエスについていきました。そして彼らは弟子と呼ばれたのです。はい、イエスの弟子とは、イエスに従い学び、イエスのようになることを目指す、学び、従う人のことです。イエス様は今日私たちに言われています。来なさい。私に従って来なさい。また私に学びなさいと言われています。イエスの弟子たちはアンテオ家でキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったとあります。それはキリストの弟子という意味です。ここで改めて聞きますが、皆さんはクリスチャンですか？千代子さんはクリスチャンですか？
はい。
はい、じゃ本村姉妹はクリスチャンですか？
はい。
はい、では田中さんはクリスチャンですか？はい。はい。あのですね、はい、クリスチャンですということはキリストの弟子ですと言っていることです。はい、感謝します。ではですね、二箇所聖書の箇所を読んだ後にグループタイムを持ちたいと思います。二箇所ですね。弟子弟子弟子って言っても、その性質ですね、どういう人が弟子かということを聖書に書いてありますので、ヨハネの8の31とヨハネ13の35を読みたいと思います。 じゃあ皆さん聖書を開けましょうか。はい、8のヨハネ福音書8の31、それと13の35。ではまずですね、8の31から一緒に読みたいと思います。3、はい、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。はい、はい、御言葉にとどまるならばということですね。御言葉に従って生きるならば、あなたは私の弟子ですと言っておられます。でもう一箇所ですね、ヨハネ13の35です。いいですか。はい、読みます。3、はい、
もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
はい、そうですね。私たちの間に愛があるなら、ね、私たちは弟子であるということを認められます。弟子だ弟子だと言っていつも争い合ってる、憎み合ってる、また自分勝手に行動してる、あ、どうでしょうね。それを御言葉は弟子とは呼びません。御言葉にとどまるなら、私たちの間に愛があるなら、私たちはキリストの弟子ですということです。はい、では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。2つの質問を用意しています。前回と重なる分もあると思いますが、はい、1番目はですね、弟子と祭司の違いは何だと思いますか。弟子と祭司の違い、ね、聖書にはっきり書いてあります。2番目、弟子とは何でしょう。弟子になるとはどういうことでしょうか。具体的にですね、また自分の考えではなく聖書は何と言っているかを話し合っていただきたいと思います。今何分ですかね。5分、20分間なので11時25分まで話し合っていただきます。よろしいでしょうか。祈り、はい、どんなお話ができたでしょうか。はい、ではですね、まず祭司と弟子の違いについてだけですね、語りたいと思います。どなたか言える人、なんか発表したい人、一人だけいますか。一言で祭司と弟子の違い、はい、じゃあ続けます。はい、まずですね、ここに書いてみましたけど、祭司とはですね、アロンとその子孫のみです。特権階級です。どんなになりたくてもですね、そこに今でもありますよね、なんかもちろん天皇家はそうなんですけど、誰でもね、なりたくてもなれるわけでありませんが、アロンと祭司もそのような存在でした。で、働きはですね、祭儀を行うということです。まあ、いろんなことがある、行政とかではなくてですね、まあ、宗教という言葉を使っていいなら、宗教の祭儀を行う、神様の働きをするということです。限定されています。じゃあ誰のためにするかというとですね、イスラエル人のためだけの働きをしていました。これが祭司です。で今現代の弟子とはどういう人たちでしょうか。もちろんイエス様を信じている人です。そして キリストに従い学び続けている人です。キリストに従う人たちのことを弟子と言います。ですから特権階級ではないです。イエス様に従いたいという人は誰でもなれますね。はい。そしてじゃあですね、この働きは何かというと、あらゆる国の人々を弟子としなさいとありますが、人々に仕えなさいと言われていますね。だから宗教の行事をするだけではないということです。ではただ日本人だったら日本人だけに仕えなさいとは言われてません。あらゆる国々の人々に仕えて出て行って、それを人々を弟子としなさいとですね。これが弟子の働きです。どうでしょうか。随分違いますね。これをずっとこう受け入れていただけたら、はい。ですから、祭司はごくごく限られた場所の人たちに使える、特権階級の人たちの働きでした。弟子はですね、誰もがなれます。ただイエス様に従っていくっていう人は誰にでもなります。その働きは全世界にあります。そのことは宗教行事だけではありません。人々に仕えるお仕事全般をお仕事と働きとしますということでした。はい。ではですね、私たちはですね、11日から14日マレーシアのクアラルンプールで開催された CCMN グローバルサミットに参加しました。これはですね、日本人の関係者だけです。で、全体もたくさんいるんですけれども、まあ、実はですね、この中にイスラム圏に宣教に行っている人たちの多くがいますので、SNS には上げないでほしいとくれぐれも注意されていますので、あまり写真は出していません。これ大丈夫かなと思って出しました。はい。そしてですね、ここにはですね、まあ、27カ国から617名が参加しました。日本からは30名ですね。こう皆さんご存知の顔もちょっとあると思うんですけれども、タケオのマイケル・トマス、ジョンとベッキー、また東北や北陸の宣教師たちです。サミットの内容は主に宣教報告でした。東アジア、中東、北アフリカ、これはですね、この地図は北アフリカの地図です。北アフリカではチュニジアに宣教師を送っているそうです。そこからこのピンクのところがチュニジアですね。一番すごくちっちゃい国ですけれども、そこからリビア、アルジェリア、モロッコ、西サハラへ出て行っています。なぜチュニジアなんでしょうね。チュニジアにまず宣教師を送って、そこを拠点としている。何か考えありますか。なぜチュニジア。先生まあいいです。はい、どうぞ先生。
宣教が難しいから。
はい、まあ、そうです。ですね、チュニジアでですね、北アフリカで一番クリスチャン人口が少ないのがチュニジアだそうです。人口のですね、0.0009 ゼロが3つあります。日本よりですね、3つゼロが多い感じですね。はい。だからですね、この CCM のやり方なんですね。で、日本でもクリスチャン人口が一番少ない富山でしたかね。富山と佐賀に彼らは宣教師を送っています。同じ方法だよって、ちょっと納得しました。またですね、 東南アジア諸国の平均年齢の報告もありました。南アジア諸国は平均がですね、まあ、スリランカが33ですけど、インド 28.8、 バングラデシュ27、ネパール24、パキスタンが20歳ですね。東アジアはやっぱちょっと高めなんですね、40代。その中で一番高齢は日本で 49.8 歳でした、ね、一番高い高いんですよいいのか悪いのかで、まあそれはですね、いい方に考えればね、あの先進国ということで医療制度が整っているように、まあ長寿ということでもありますが、まあ、少子化の影響もあります。しかしですね、これが見えるのは見えますか、ちょっと小さいから。日本が 49.8、 香港47、台湾44、中国40歳ですね。あの南と東で分かれても南の方がずっと若いってことですね、はい。まあ、だからいずれ衰退していくというかですね、東から衰退していくという表でもあります。その中でですね、あの、まあ、こういう発表もありましたけども、食事の間にですね、日本の宣教師の方とかの交わりもありました。その中で私の心に残ったのが、ともくんや、名前何でしたっけ、宣教師の名前、2人来て、エディの話でした。まあ正直言うとですね、私は宣教に関することより、国内、日本宣教や自分の教会のことに多く関心があります。そんな中でともくんは言いました。日本宣教が150年間うまくいかなかったのはなぜか。それは外に関心を持たなかったから、外に出ていかなかったからではないか。視点を変えたらどうか、内からではなく外から日本を見てみたらどうかと言われました。確かに日本は島国であり、長い間鎖国という制度により諸国との交流もなく孤立してきました。福音が届くのが遅かったのもそのためです。鎖国の間に本独自の文化伝統精神が作られてきました。鎖国によって守られたものもあるが、失ったものも多くある。結果としてどうしても内向きになってしまったのではないか。このままでいいのだろうか。キリストの弟子として自分ができることとしたら、外に目を向けること、外に関心を持つこと、世界と意識的につながること、それによって何かが変わる可能性を感じました。それは小さな一歩変化でもいいのです。内向きから外向きに180度向きを変えるだけで、そこから歩み始めることができます。ね、内向きから外向きに変えていきましょう。内向きな自分の考えを聖書的な価値観に変えることから始めることができます。聖書は受けるより与える方が幸いであるとあります。この世は奪うことを考えます、ね、人より上に行くことを考えます。しかし聖書は受けるより与える方が幸いであると言っています。また少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。私たちは蒔くより刈ることが好きです。皆さんどうですか？蒔くは刈るで、あのね、 よく日本の選挙そう言われるんですけど、もう刈り、ね、マスクばっかりでなかなか刈り取らない、もう本当にあの心がですねしおれてしまいますけれども、でも聖書は巻き続けなさいと、まあ、言ってはいるわけですね、はい、そして今刈り取ることはできなくても巻き続ければ必ず刈り取るという約束もあります。私たちは見えるところによって歩むのではなくて、見えないところによって歩む信仰者でありたいとも思います、はい、聖書にはですねいろんな記述があります。贅沢に遊び暮らしていても家の門前にいる貧しい人には何もしてあげなかった金持ちは死んだ後ハデスで苦しんでいたとあります。自分のことだけ考えることをやめて自分のできることは何かを考えて行動していきましょう。一つのですね、皆さん五千円札お持ちですか。五千円札はい、出してみます。じゃあおずるきょうだい出して、はい、まあ分かると思いますが、はい、誰が誰ですか。
これ昔のや
つです。昔のおニュー、はい、はいですね、津田海子さんですね、はい、この方はですね、あの、まあ、ご存知有名になりましたけども、明治維新ですね、明治になったすぐに6歳でアメリカに留学した人です。6歳、ね、しかも初めてのことでした。で、彼女は女子教育家と言われていまして、今の津田塾の創始者であります。その彼女は6歳でアメリカに出て行きました、ね、内向きな人ではありませんでした。心は外に開いていました。そして向こうに行っている間にですね、イエス様を信じ受け入れて受洗しました。で、帰ってからはいろんな日本の教育や文化のために貢献しましたがですね、最後は闘病の中で召されていったんですけれども、彼女の闘病中の言葉を読みたいと思います。自分自身のことをいつまでも思い患うまい。物事の永遠の成り立ちの中で、私や私の仕事などごく些細なものに過ぎないことを学ばねばならない。新しい苗木が芽生えるためには一粒の種子が砕け知らなければならないのだ。私と塾についてもそう言えるのではなかろうか。その思いが念頭を去らない。明治維新はじめ6歳の梅子はアメリカへ旅立ちました。そして彼女の証明を成し遂げて1929年天へ旅立ちました。私たちも今意識を外に向けてみましょう。何かが変わることを期待して。これはまたですね、まあ後ろに少しあの日本人以外の方の顔も映ってますが、それとですね、CCMN では毎年短期宣教チームを世界に派遣しています、ね、あの今あの中東アジアまたアフリカにもたくさん宣教師はいるんですけれども、その他にですね短期間10日間程度の宣教チームを世界送っています。香港からですね、また台湾から送っています。実はその日本もその目的地の一つです。それで、まあ、以前からあの受け入れませんかっていう話がずっとあってたんですけども、 ちょっと断り続けてきました。しかし来年のですね夏7月にぜひ短期宣教チームをクライストチャーチで受け入れてほしいという依頼がまた上がっています。それに関してですね、こちらで余命であればなんとか受け入れることはできるのかなという返事をしてますが、そのことについては皆さんと一緒にですね具体的に皆さんでどう受け入れるか話し合う機会を持っていきたいと思います。それも一つのですね私たちの心を外に向ける良い機会になるのではないかと思います。私たちが出ていけなくても外から人を受け入れるということでですね世界とつながっていける良い機会になれたらと思っています。はい、世界とつながろうですね。私が出ていけなくてもですね来てくれればいいし、意識を外に向けることはいつでもできます。はい、このことによってですね私たちの弟子としての働きが広がっていくことを願っています。では最後にお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も本当にキリストの弟子として話をすることができましたことを感謝いたします。祭司と弟子の違い、また弟子は出ていくこと、世界とつながること、周りの人々に、使えること、周りの人々とつながることであることを語ることができたことを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人のうちの意識を変えてくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様の本当に働きが私たち一人一人を通して広がっていくことができますように、主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりします。